Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは映画監督の辰村仁さん、そのパート3です。地球、ガイアの未来は。
Let's get knowledge with fun.
さあ、今回のエキスパートは映画監督の辰村仁さんです。ガイアシンフォニー第6番公開したてというタイミングですが、改めてですね、今回この、まあ、第6番はテーマとして、全ての存在は響き合っているというテーマが設定されてますけども、このテーマというのは何だったんですか？
あのね、まあ、ガイア理論っていうのが、あの、いわば地球が大きな生命体で、地球にある全ての存在が共にあって一つの大きな生命システムになってるという、まあ、こういう考え方ですね、はい。これはあのちょっと考えてみると、あの全ての存在がこうそうやってつながっているんだけど、どういうふうにつながってんのって、そのなんで俺と石がつながってんのとかさまあ人間同士だとあるとわかるけど、はい、なんで俺と虫がお互い同士でなんかちゃんとつながってんのとかさ、もっと言うと俺と過去、あのな、まあ、例えば、生命誕生が38億年ぐらい前って言われてるのかな、こうそういうような時とつながってるというふうには説明されてるけど、どうやってつながってんのとかさ、
もうそれで地球を超えて
バラバラバラバラの存在が多様につながってるというんだけど、どうやってつながってんのということを考えるときに、一番わかりやすいつながり方というのは、特にあの種が違ったり、あの物と生き物だったりっていうような、これ一番分かりやすい、考え方というのは、こう考えるとすごい分かりやすいなという思いがある。すなわち原子みたいなね、あのアトム、原子みたいなそういう物質の最小単位みたいなものから、バクテリアみたいなあの小さな生命体から、はい、あるいは少し大きくなって虫だとか鳥だとか、あるいは動物とか、
はい、
我々みんながですね、それぞれに独自の音を、自分なりの音を奏でていて、その音と、だから私の人間である辰村仁がこの一緒に奏でてる音楽と、それからまあ例えばバクテリアとかが奏でてる音楽とが、これは実際には体の中にバクテリアっていっぱいいるんですけど、あの調和してれば病気じゃなくて、そこが変なことになったらあの病気になるわけですが、要はそれぞれがお互い同士音楽を奏でながら、その音楽がこう一緒になって、あの共鳴を起こしながらまた新たなシンフォニーを作ってるみたいな感じで、だから響き合ってるっていうことはそういうことで、全ての存在をつないでいるのは、それぞれが奏でている音楽がお互いにまた共鳴しながらまた新たな音楽を作って、それがこう動きながら全部つながってるみたいな、そういうふうに考えると分かりやすいという、まあガイアシンフォニーって名付けているシンフォニーというのも、まあそういう思いなわけですよね。
交響曲、
そうそう、オーケストラのことを考えれば分かるけど、バイオリンもそれからティンパニーも、あのトランペットも太鼓も、それからあらゆるチェロもみんながこうさ、それぞれ音を独自の音を奏でてるけど、一緒になって、あのハーモニーを作った時、ある種の美しい交響曲になるという意味においては、
まあ、そうですね、文字通り交わって響くということですね。
だから生命システムそのものが、あのそういう音楽に例えるとすごい分かりやすいね。
なるほど、
はい、だからそういう意味で森もそうでしょ、あの種々のいろんな木がお互い同士ちゃんと連関してますし、木と虫も連関してるし、鳥も連関してるし、動物も連関してる、それが全体として一つの健康な森であるのか、あるいは非常になんかいびつな森になるのかっていう、だからそういう意味じゃ森が奏でてる音楽がいい音楽になってるかどうかっていうのは、それぞれの奏でる音楽が調和してる状態が多分 ハーモニーって言ってもいいのかな。そういうふうに考えてみると分かりやすいので、
なるほど、
それでまあ全ての存在は響き合っているというコンセプトをね、思いとしては持つ。ただしこのガイアっていうのは別にそういうことを今僕が喋ってるような言語でさ、なんか説明しきろうなんて思って作ってるわけじゃないんで、こういうものこそ感じるか感じないかとかさ、そういうことですので、まあそういう理屈は言うつもりはないんですけど、ベースにあるなんか物の見方は、全ての存在がそれぞれに独自の音楽を奏でながらもそれが響き合うという、その構造がこのガイアというか、
なるほど、それならばつながっているということも非常に感覚的にも分かりやすいということです、はい、そうですね、まあでもそのガイアの、そうするとね、我々人間も1パーツでしかないという、ことになってくるわけですけど、はいはい、そうなると、でもその1パーツにしか過ぎないであろう人間が、どうもなんか不協和音を発してるんじゃないかというようなことに今なっているような気がします。
そうですね。まあ、ちょっと別の角度で環境問題的にものを考えれば、まあ、今一番話題になってるところで言うと地球温暖化ってことあるじゃん。で、地球温暖化がどういうふうになるのかっていうのは、もうゴアさんが盛んに言ってるように、えらいことになっちゃうよと。どうも変だと。この全体のバランスを人間が壊している。人間が自分の欲望と、何かを、満たしたいためにやってることが実は全体のバランスを壊していると、でこの地球環境問題というのの原点がそういうことで、その原因になっているのは人間の営みだと、あるいは人間の心の状態だということが言えますよね。で、今の音楽に置き換えて考えてみると、その人間も含んでいい音楽になるような、あるいは人間が奏でる音楽が実はとても重要な役割を果たして、この全体がいいハーモニーになりながら展開していくっていうことが本当は多分望ましいことなのに、なぜか人間が奏でている音だけが、その全体の中で言うと耳をふたげたくなるような不協和音を変な風にガンガンと出してしまって、この全体の音楽をめちゃくちゃにしそうな、しつつあるような感じ。これが今の状態だと思うと、なんでこんなことになっていて、本来さ、人間がそんな不協和音を奏でるためにこの地球に生まれたかって絶対そんなことないはずなんですよね。人間も大きな生命システムの一部だけども、同時に人間ってのはこういう知性とか感性とか持って世界を全部変えたりするような能力もあってやってきてるわけで、それ自体が悪ではないはずなん
です。そうですね。
なのに、どうも今の営みはその非常に具合悪くなって、もうガイアそのものはさ、ほとんど病気というかさ、ラブロックに言わせれば高熱出してる状態、もうかなりやばいと。このままだったらそれこそ死んじゃうという、死んじゃうというのは何を意味してるかというと、全体が生命体が一旦消滅しちゃうような、そういう危機になっちゃうような可能性のところへ来てるっていう。だからそうすると、なんでそうなのって、何が、人間の何がそうさせるのっていうのを、その音楽的な例えで言うと、ジャズなんかでインプロビゼーションするときに、もちろんあるベーシックな決まりあるしね、シタールの曲もそう、そうだけど、でもその場で初めて生まれるような曲をちゃんとやっていこうと、しかもやってる人間もすごいドキドキするし、聴いてる側もそれによってすごい気持ちいいという状態になるために、一番重要なことは何ってミュージシャンに聞けばわかると思いますけど、自分だけが自分の奏でたい音を勝手に奏でてるっていうのはインプロビゼーションじゃないわけでしょ。やっぱりベースがどう弾いたかなとか、ピアノがどう来たかなっていうところで自分のまた、あれが出てくる。何がキーワードかって。自分以外の存在が奏でている音をちゃんと聞くという耳を持っていないと、次に自分が奏でるべき本当のあるべき音は出てこないはず、それを聞かないで己が弾きたい音だけ勝手に弾いてる状態が今だと考えると分かりやすいですね。
そうですね。
だからそれでこの全ての存在は響き合ってるということであると同時に、その今何が問題なのだろうと思うと、やっぱり自分以外の存在が奏でる音を聞く、耳を開くっていうかですね、開くというか、もともと聞いてるはずなんだけど、要は自分さえ良ければいいという、こう、ある種の自我から生まれる物欲とか、まあ人間のいろんな必然性もありますけど、で、他人の音を聞かないというね、これは人間同士の他人を聞かないもあるけど、例えば、 森が奏でてる音楽を聞かなければ、あるいは木が、うん、あの奏でてる音楽が聞こえなければ、こんなものはなんぼで売れるかとかさ、今邪魔だからってすぐ切れるけど、うん、もしそういう音楽が聞こえてる感じで木と対峙した場合は、それは木を切らざる得ない時というのは人間にはあると思いますけれども、その切り方とかで、
うん、
そのことによって、あるいは切った時にはもう必ず、その樹齢千年の木だったら千年ぐらい使えるようなものにちゃんと使って、うんうん、同時にまた新たな命を植えて、
うんうん、
それでまた千年経った頃には同じようにっていうふうにそういうやり方するか、うん、今これなんぼで売れるから早く切っちゃえとかさ、あるいは邪魔だからどけちゃえとかさ、そういうのならないわけでしょ、
うん、
あらゆる問題のベースにこれあるような気がする、
ね、そうですね、うん、本当だからその人間は一人だけもうリードギターガンガンもう全然コード無視してやっちゃってる状況なわけですね。それはもうシンフォニーになる最初の前提がなってないっていう話なんですね。
で、そういう状態ではね、やっぱり聞いてる側もたまんないけど、
うん、
実は弾いてる人間もさ、本当の喜びないじゃない、
うんうん。そうですね。
本当の喜びを感じようと思ったら、そういう他の奏でてる音楽を聞いた方がいいに決まってんのに、
そうですね、
だからここはねそんな難しいことじゃなくて、
うん、
そういう風にスッと素直になればさ、
うん、
むしろその方が
そうですね、お互いにいいです
よね、お互いにいて気持ちいいしさ、
じゃ聞く耳を持てばっていう部分、うん、本当に、まあ、考えてみれば本当簡単というかベーシックなことですよね、
そ
こね、まあでもそれができてないがゆえにそれこそラブロックがガイアは怒ってると、うん、怒ってるというふうに言うわけで、うん、その怒りを鎮めるためにはやっぱり聞く耳持たなきゃダメだぞということを、
うん、持つというかね、もともと持ってんだよ、はい、
あ持ってるんですね、
それが閉じてるのが問題なんで、
聞く耳を開けと、
開けと、
うん、でもやっぱりそれは全員が全員聞く耳を塞いじゃってる状況だとは
思いません。
思わないですね。
思いませんし、うん、やっぱりそういう不協和が大きくなればなるほど、嫌、うん、だこの音はって、うんうんうん、みんな、本来人間というのは、命、生命体であり、ガイアの一員である限り、感じるはずですから、
そうですね。
なんか、それを自分で一生懸命否定して、今目の前の、なんか、ちょっとでも、もう買った方がいいとか、ものがたくさんあった方がいいって、思う方に捉えられてるから、聞こえないような状態になってるだけの話で、私は全然悲観的じゃないわけ、
うん、
生命体である限りその素直さっていうのはなくなってないはず、
うんうん、
なくなってない、閉じてるっていうだけの話が開くって、
うん、
で開くっていうのはやはりそんなに難しいことじゃなくて、
うんうん、
むしろ自分の体の中に開いて他の音を聞いた方が自分が奏でる音楽がいい音楽になり、なおかつそこから生まれるなんか音楽がまたいい音楽になるってことは、
うん、
生命体としては知ってますから、
うんうん、
あんまり危機的なだ大変だ大変だダメだダメだって言わない方がいいと思う、うん、ただし今の状況をどうなってんだという認識は絶対必要ですよね、うんうん、ゴアさんの役割それですよね、不都合な真実っていうのは、うん
はい、
あれそのものを知ったからといってなんかどうなるっていうわけでもねえんだけども、
うんうん、
でもそのことに気づくことによって逆にまた、うんうんポジティブな未来へ向かう何かは生まれうると思うので、うんうん、とても重要なことだと思います。なるほ
ど。ということは、まあ、我々一人一人がその気づきを得るということが全ての存在が響き合うことに返っていく
道なんですね。うん、だから そこで、まあ、あえてざっくり言いますよ、
うん、
命の根源から来る感じの中に素直になったら必ずそうなるから気持ちいいことなのでそんな辛いとか思う必要ないんです本当は、
うんうん、じゃあ本当に自分の内なる声というかそれどうすれば一番気持ちいいんだということにプリミティブに考えればいいっていう話になってくるんですか、
ね、選択するじゃん人間って必ず、はいはい、これをこっちの商品を買うかこっちの商品を買うかっていうことを決めるときに、
うん
こっち買った方がブランド的でかっこいいよという線だけで買うのか、
うん、
あるいはこれ買って使ってるうちに少しずつまたいろんないいこともあるかもしれないからっていうか、あるいはそのこっちの方がもっと気持ちよさそうだとか、
うん、
その辺難しいところだよね、
うん、
そこはまだ絶対俺はブランドでこんなにいいもん持ってんだって言いたい方が自分にとってすごい強烈である場合に、
うん、
そんな 長い間使っていくようなものを買うかどうかって、はい、なかなか人間の難しいところではあるけども、でも、うん、あること気がついてくると、うんうん、ふっと気がつくと、あえてそんな、自分だけはええ格好しようとする風に見えるものを買うのか、うん、もうちょい自分となんかこう循環するその、うん、まあいわばエコなっていうかスローなっていうか、まあそういうロハスなという、うん、まあ最近いろんな言葉あるけどさ、そういうようなものにを選ぶかみたいな、うん、そういうちょっとした差っていうのは実はあの気づきによって、うん、あの変わっていきますし、うんうんうん、それが素敵なことだと思えるようになるような感性を開くってことだよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、まあでも本当その気づきはちょっと立ち止まるその一瞬があれば、うんうん、結構大きな変化につながってくるわけですよね。
そうそうそう、
ね、その2者どっち取るかということを、うん、もう条件反射的にこっちって言うんじゃなくて、うん、ちょっとだけ考えればっていう部分がね、うん、必要になってくるかなという。
立ち止まるっていうことの中にはさ、すごい重要なことがあって、うん、でも自ら立ち止まりたくない人もいて、うん、だけどやむを得ず立ち止まるってことあるじゃないですか、はい、ある悲しみとか苦しみに遭う人たちに出会った時にふっとこうさ自分が生きてることを、うん、でそういうの立ち止まるっていうことでしょ、はい、あなたは立ち止まらなければならないって人に言われてはい立ち止まりますっていうそういう感じじゃなくても、うん、人生のいろんな局面に僕はあの立ち止まる瞬間があると思うんですよね。でその立ち止まるって何を感じるかっていうと、私が生きてるってことは自分がもちろん意志と努力とによって生きてるってこともそうだけども、うん、同時になんか自分をはるかに超えた何かとのつながりの中で生かされているという体感を取り戻すことっていうね、うん、これが僕は聞いたと思う。
そうですね。
その方法はもういくらでもあると思うね。う
ん、ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。映画評論家の佐藤忠夫さんをお迎えしてのパート3をお送りしました。ぜひパート4もお楽しみに。また番組のホームページ。www.jfn.co.jp/進め、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマダケンでした。